第五章、国民生活を守る諸闘争、戦いによって暮らしを守るルールを。第十五節、自民党政治の経済政策の行き詰まりと破綻のもとで、今国民の暮らしは未曾有の危機にさらされている。特に小泉内閣の3年は、構造改革の名で巨額の国民負担増の押し付け、大企業のリストラ応援、中小企業潰しが横行し、国民生活のあらゆる分野での荒廃と破壊が加速した3年だった。政府の国民生活に関する世論調査でも、生活の不安を訴える人は 67% と、史上空前となっている。こうした現状を打開するために、我が党がどう立ち向かうか。2001年10月の三中総決定は、国政の場での政策的対応とともに、党が戦いの組織者の役割を果たすことが特に大切だとして、次のように提起した。政府や大企業の陣営が、労働者や国民を犠牲にするどんな無謀な攻撃も平気で強行できる。これは、明日の日本の社会のために、どうしても打開する必要がある現状であり、文字通り21世紀の日本社会が直面する最大の問題の一つがここにある。三中層のこの提起は、日本社会の在り方そのものを大きく変える長期的な構えに立った戦いを呼びかけたものだった。この方針を受けて、我が党は各分野の国民運動と共同して取り組みを強めてきた。無法なリストラに対して、全国各地の職場で、職場にルールをスローガンに掲げ、不当な解雇、転籍などとの戦いが広がった。サービス残業をめぐる戦いでは、政府に二度にわたって根絶のための具体的措置を取らせ、この約2年半の間に、250億円を超える不払い賃金を支払わせるなど、大きな前進の一歩を踏み出した。青年に仕事をの要求を掲げた署名運動が開始されるなど、若い世代の戦いでも新たなうねりが起きつつある。大企業の一方的な工場閉鎖や、地域金融を担ってきた信用組合、信用金庫を無理やり潰すなどの攻撃に対して、党、労働組合、民主団体、自治体などが共同した地域経済、地域金融を守る戦いが広がった。地域ぐるみの運動によって、工場閉鎖計画を撤回させたり、雇用を確保させるなどの成果も生まれている。社会保障をめぐっては、健康保険自己負担を3割に引き上げる暴挙に対して、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会なども含め、これまでになく幅広い国民的共同の運動が広がり、署名は3000万筆に及び、引き続き、自己負担軽減という要求を掲げて発展している。これらの前進は、初歩的な一歩である。同時に、これらは、深刻な生活危機のもとで、日本国民の中に、戦いに立ち上がる大きな潜在的エネルギーが蓄積し、広がっていることを示している。そして、このエネルギーに依拠して、戦いに立ち上がるなら、国民生活破壊の悪性が横行するもとでも、暮らしを守る一定の成果を現実に勝ち取り得ることを示している。第十六節、生活危機打開を願う国民の要求は、労働者、勤労市民、農漁民、中小企業家、知識人、文化人、女性、青年、学生、高齢者など、それぞれの階層によって、極めて多面的な広がりを持っている。また、都市と農村、地方、それぞれの地域ごとにも、生活をめぐる要求は、独特の特徴を持っている。国民の切実な要求の全体を視野に入れた、多様で壮大な戦いを発展させる必要がある。その中でも、自民党政治による生活破壊の攻撃との戦いの直面する焦点として、次の三つの課題での国民的運動を呼びかける。リストラに反対し、 安定した雇用を拡大する戦い。大企業のリストラ競争と、それを応援する政治の下で、雇用をめぐる状況は、かつてなく深刻である。失業が戦後最悪になっただけでなく、国民の所得が急激に減り始めている。大企業は競い合って、正規雇用労働者を減らし、パート、アルバイト、派遣契約社員などの不安定雇用に置き換える動きを進めている。その一方で、過労死を招く異常な長時間労働がさらにひどくなり、違法なサービス残業がはびこっている。若者の雇用問題は、とりわけ深刻な社会問題となっている。無法なリストラに反対し、サービス残業の根絶と長時間労働の是正、年休の完全取得を図り、安定した雇用を拡大し、雇用と労働のルールを確立するための戦いの発展が強く求められている。雇用の7割を支えている中小企業の経営基盤に踏み込んだ支援を拡充することを要求する。社会保障の連続解約に反対し、安心できる社会保障制度を築く戦い。毎年のように繰り返される社会保障予算の強引な削減は、連続的な負担増、給付減となって国民に襲いかかり、社会保障という本来なら暮らしの安心の支えとなるべき制度が、国民の生活不安の大きな根源となっている。特に2004年度にも計画されている年金制度の大改悪に反対する戦い。医療費の止めどもない負担増をやめさせ、負担軽減を求める戦い。高すぎる保険料、利用料など、介護保険の矛盾を改善する戦いは当面する焦点である。我が党は、税金の使い方を改める歳出の改革と、将来は大企業、高額所得者に応分の負担を求める経済民主主義に立った歳入の改革を進めることで、安定した社会保障財源を確保する政策的展望を示しつつ、社会保障の連続改悪に反対する戦いを発展させるために力を尽くす。消費税の大増税計画を打ち破る国民的闘争。消費税率を二桁に引き上げる大合唱が始まっている。2014年度には 16% に、日本経団連。2020年度には 19% に、経済同友会など、財界団体から増税を求める声が次々に上がり、政府税制調査会も中期答申で二桁税率化を明記した。2003年の総選挙では、自民党と民主党が消費税増税を政権公約で公然と打ち出した。同年末には自民党と公明党が2007年度をめどに消費税を含む抜本的税制改革を行うことで合意した。消費税大増税に向けた暴走が始まろうとしている。消費税は税率 10% なら総額25兆円。税率 16% なら40兆円もの恐るべき巨額の主奪となる。国民が黙っていたらこの方向が既定事実にされかねない状況である。消費税は何よりも所得の少ない人に重くのしかかる逆累進性を本質とする最悪の不公平税制である。税率引き上げは逆累進性を一層深刻にし、ただでさえ著しく拡大しつつある貧富の格差に追い打ちをかけ、庶民生活と日本社会に荒廃をもたらすものである。消費税は税を価格に転嫁しきれず、身銭を切って納税している多くの中小零細企業にとっては営業破壊税である。税率引き上げは不況に苦しむ業者を倒産、経営困難に追い込む深刻な事態を招くものである。さらに消費税が景気破壊税であることは、97年の消費税増税をはじめとする9兆円の負担増が、弱々しい足取りながらも回復を始めていた日本経済をどん底に陥れた経験からも明らかである。 長い不況に国民生活も日本経済も疲弊しきっているもとで、増税計画を持ち出すなど言語道断である。社会保障の財源のためという増税の口実は成り立たない。消費税導入から15年間の税収の累計は136兆円に上るが、同じ時期に法人三税の税収は累計で131兆円も減収している。消費税導入、増税とセットで法人税減税が繰り返されてきた結果である。国民から絞り取った消費税は大企業への減税の財源として飲み込まれてしまったのである。今行われている財界の提言でも消費税の大増税が法人税の一層の減税や社会保険料の企業負担分の軽減とセットで打ち出されている。社会保障の財源のためでなく、大企業の税、社会保険負担の一層の軽減のため、ここに真実がある。日本共産党は、天下の悪税、消費税の廃止を一貫して求めている党である。同時に、今、暮らしも経済も破壊する消費税大増税が強行されようとしているもとで、それに反対する一点での広大な国民的共同と戦いが急務である。我が党は、日本列島をつつ裏々からこの運動を起こすことを心から呼びかける。第17節。日本の食料と農業は歴史的な危機に直面している。食料自給率は低下を続け、家族経営の多くは存続すら危ぶまれている。農業の破壊は国土環境の保全や地域経済の維持にとっても深刻な影響を与えている。また輸入食品の残留農薬問題や BSE など食の安全が脅かされ、多くの消費者、国民が不安を強めている。産業政策の中で農業を基幹的な生産部門として位置づけ、その再建を図り、食料自給率を計画的に向上させることは緊急の国民的課題となっている。日本では農業予算のうち価格・所得保障に充てられているのはわずか 27% と3分の1にも満たず、欧米諸国で農業予算の5割から7割を価格・所得保障予算に充てているのと比べても異常な少なさである。この根本には財界の農業潰しの戦略がある。財界は繰り返し農産物の価格保障の廃止を求める提言を行い、家族経営を潰して農業を大規模経営と株式会社に明け渡せと圧力をかけ続けてきた。小泉政権は全面的な食料農産物の輸入依存を前提に、価格と需給安定に対する国の責任を放棄し、米政策改革大綱では、一定の規模以上、都府県4ヘクタール以上、北海道10ヘクタール以上の大規模経営農家と法人しか担い手として認めないという、すでに破綻した政策を一層乱暴に押し付け、圧倒的多数の家族経営を締め出そうとしている。このままでは、日本農業の崩壊が一気に進むことになる。政府財界の農業破壊政策と戦い、価格所得保障の抜本的拡充と家族経営が成り立つ農政への抜本的転換を強く求めて戦う。2003年9月にカンクン、メキシコで開かれたWTO 世界貿易機関閣僚会議では、多国籍企業の利益優先で農産物貿易の一層の拡大を主張するアメリカなど輸出大国に対して、NGO や多くの発展途上国から反対の声が高まり、矛盾が深刻化している。世界的な食料不足が懸念されている下で、農業の全分野を一律に貿易自由化の対象にするやり方を改め、日本の米など各国の食料自給で中心的位置を占める農産物を輸入自由化の対象から外し、 各国の食料主権の確立を目指すことは、国際連帯の重要な課題になっている。食料・農林漁業政策を根本から転換し、止めどもない輸入拡大を抑えると同時に、農産物の価格・所得保障を抜本的に充実させ、家族経営を支える農政の確立と、食の安全を守る戦いを前進させることが求められる。農村・都市を問わず、日本国民の存亡に関わる問題として、国民的運動の発展のために力を尽くす。第18節。日本におけるルールなき資本主義と言われる現状は、長期にわたる自民党政治と日本独占資本主義の反動的支配が生み出したものだが、同時に労働者国民に対する不当な攻撃がかけられたときに、それに対する社会の側からの反撃の戦いが弱いことも結びついたものであることを直視する必要がある。欧州諸国では、1980年代から90年代にかけて、保守的政権の下で、規制緩和万能論が強まり、労働者の戦いによって勝ち取ってきた労働のルールを壊そうという逆流が強まった。それに対して、フランス、ドイツ、イギリスなどで、数百万人という規模で労働者が参加したゼネストをはじめ、強力な反撃の戦いが起こった。この戦いは、個々の企業での賃上げや労働条件の改善を勝ち取るにとどまらず、解雇規制をはじめとする労働のルールを守り、前進させた。さらに、企業の社会的責任が EU 全体の共通の認識となり、雇用や環境などの分野で、そのための法令が整備されるとともに、情報公開の強化などを通じて、企業に自主的努力を促す方策が進められている。欧州では、無法な攻撃に対する社会的大反撃の闘争の中から、暮らしと労働を守るルールを作り上げてきたのである。そしてこれらのルールが、欧州経済の安定性と強さの一定の基盤ともなっていることにも注目すべきである。日本国民も、戦いによってルールを勝ち取った歴史的経験を持っている。1960年代から70年代にかけての国民の戦いは、今に生きる暮らしを守る重要なルールを勝ち取っている。70年代のオイルショックに便乗して、一方的な生理解雇の攻撃が吹き荒れた際、全国の労働者の強力な反撃が湧き起こり、70年代後半に、全国各地の裁判所の判決で、生理解雇の4要件と呼ばれる、一方的解雇を規制する判例体系が形成され、労働者の権利を守る重要なルールとして確立した。60年代後半から大きく発展した公害反対の住民運動は、4大公害裁判訴訟を経て一層前進し、70年には公害国会を開かせ、公害対策を大企業を拘束しない範囲に留めていた従来の公害対策基本法を改正させ、環境を守るルールの重要な前進が図られた。世界に類を見ない職場での異常な思想差別に対して、長期の困難な闘争を戦い抜き、東京電力、中部電力、関西電力など、すべての裁判で勝利を勝ち取り、こうした野蛮な思想差別を許さないルールを確立したことも戦いの成果である。女性の賃金差別を許さない戦いも重要な前進を勝ち取った。しかし1980年の社交合意路線と戦後第二の反動攻勢の下で日本の労働組合運動の右傾化の傾向が顕著になった。労働者の権利や生活向上の要求を抑え込もうという労使協調主義が横行した。こうして勤労者の生活と権利を守る社会的戦いの力を大きく弱める事態が作り出されていることを直視する必要がある。当面の国民の切実な要求を実現する上でも、民主連合政府とそれを担う統一戦線を実現する上でも、この弱点を克服し、 不当な攻撃には強力な社会的反撃をもって応える社会へと前進していくための本腰を入れた取り組みが重要である。戦いによって暮らしを守るルールを、この立場に立った大闘争が求められる。第19節。この取り組みの中で、日本共産党が戦いの組織者としての先駆的役割を発揮することが極めて重要である。戦いの旗印を掲げ、その大義を明らかにし、一歩でも二歩でも現実に成果を勝ち取り、大衆団体の運動と組織の強化のために努力を払い、立場の違いを超えた広い人々との共同を作り上げるなど、我が党の果たすべき責任は極めて大きい。すべての職場支部、地域支部、学生支部、青年支部、党グループが、国民の戦いの頼もしい拠り所としての役割を果たすことが求められる。特に戦いの大義を明らかにし激励する政策理論活動を展開することは我が党の重要な責務である。例えば無法なリストラに反対する戦いの意義は単に労働者の生活と権利を守ることにとどまらない。リストラ競争は国民所得を減らし、個々の企業の思惑を超えた経済の縮小を作り出し、日本経済の長期停滞、衰退の一因となっている。コスト削減のための不安定雇用の拡大は、企業の生産性を低下させる事態を引き起こしている。雇用破壊が、社会保障の担い手を土台から弱め、医療や年金制度の深刻な空洞化を作り出している。こうした状況の下で、無法なリストラに反対する戦いは、日本経済、日本社会の持続的な発展にとっても国民的大義を持つ課題となっている。国民に戦いを諦めさせ、そのエネルギーを眠り込ませる攻撃が強められている下で、一つ一つの戦いの課題について、それがどういう国民的大義を持っているのかを明らかにしていくことは、我が党が果たすべき重要な役割である。この役割を果たす上で、今日のマスメディアの状況との関わりでも、新聞赤旗の存在と役割は極めて大きい。第20節。我が党は国民運動の各分野で多数者を目指す民主的な大衆運動の発展のために力を尽くす。分けても労働組合運動が労使協調主義の弱点を克服して発展することが重要である。今、大企業のリストラも賃下げもという攻撃のもとで、戦後の伝統的な労使協調主義の理論であった、企業の生産性の向上に協力してこそ、労働者の生活も良くなるという、いわゆるパイの理論が破綻し、労働組合の原点が根本から問われる新しい事態が生まれている。この下で大企業側は、労働者の生活と権利を守り、労働諸条件の改善を図るという労働組合の原点すら放棄させ、労働組合を企業の利潤追求と生産活動を補完する組織へと変質させようという動きを強めている。これは労働組合の文字通りの自殺行為であり、広範な労働者との矛盾を激しくしている。短所的であるが、本来の労働組合のあり方を取り戻そうという動きも各地に現れつつある。今、日本に戦う労働運動を取り戻していく客観的条件は大いにある。この中で全労連が階級的ナショナルセンターとして労働者の切実な要求を実現するとともに、国民的要求を担って前進することが強く期待される。戦いを通じて、未組織労働者や不安定雇用の労働者の中での組織の拡大を進め、ナショナルセンターの違いを超え一致する課題での共同を引き続き探求することが重要である。我が党の職場支部は、その企業で労働組合が どんな立場をとっていようと、労働組合が未確立の職場であろうと、労働者の利益を守り、戦いを組織する拠点としての役割を担っている。この二十数年来の攻撃に耐えて守り抜いてきた陣地は、極めて重要な財産である。要求実現の活動を通じて、職場の労働者と広く深く結びつき、陣地を維持拡大し、次の世代への継承を計画的、系統的に勝ち取るため、知恵と力を尽くす。国民要求を実現するための各分野での戦いを発展させる努力と結びつけて、統一戦線運動の前進を勝ち取る。今日の統一戦線の基本は、我が党と広大な無党派の人々との共同を広げることにある。我が党は、全国革新婚運動の地域職場から一層の発展を勝ち取るために力を注ぐものである。